コリント人への手紙第2、5章13節から17節、新約聖書320ページ、コリント人への手紙第2、5章13節から17節までをお読みいたします。私たちが気が狂っているとすれば、それはただ神のためであり、もし正気であるとすれば、それはただあなた方のためです。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。また、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。ですから、私たちは今後、人間的な標準で人を死ようとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような死に方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
皆さんおはようございます。先週は嬉しい出来事で始まり、また嬉しい出来事で閉じましたね。まずは月曜の礼拝で洗礼式がありました。今日来ておられますね、草部正治さん、米寿を前にして、ついに、そうだ、私もイエス様との関係をはっきりさせておこうとですね、立ち上がられたんですね。月曜礼拝に共に祝うためにたくさんの兄弟姉妹が集ってございまして、研修室はいっぱいになったんですけども、今日の息子さんの秋秀さんと一緒に隣に通して、どうぞ草部正治さん、その場でお立ちくださいますか。ちょっと皆さんがお顔を見せてくださいよ。拍手を送りましょう。はい、私たちの正式な新しい仲間です。おめでとうございます。教会には来てない間もずっと聖書を読んでいたとおっしゃってましたよ。ね、つい何年か前に英語ではどう書いたんだろうと思って、英語の聖書まで買われたりしてね、求道心求めるところが終わりだったんですね。はい、本当に感謝です。そして昨日はもちろん、市宮勝君の結婚式ですね。もう本当に喜び溢れてました。厳粛な20分の式、ホテルの結婚式はそれぐらいなんですね。20分キリリと、そして、もうほのぼのとあったかな2時間の披露宴、2人はもう幸せそのものでしたね。はち切れるような笑顔で、本当に本当に、参加された方々は自分たちも心恵まれて、帰ってまいりました。そうですね、彼らをこう引き合わせてくれたのを直接紹介してくれたのは川本さんなんですよ。旧街道の時代によく早朝礼拝にご夫婦でずっと見えていて、今はもうすぐお隣の教会にね行かれておりますけども、西区押部谷に住んでいらっしゃる、そうそう、ハンナさんのご両親ですね。はい、お母様の方が紹介してくださったんですけど、本当に、良き、花嫁を迎えたと思って、人を喜んでおります。皆さんによろしくとのことでした。さて、11月に入りまして、私はこんな教会になりたいなというそういうシリーズでもって、メッセージをお送りしているわけですね。前回は信仰の継承というのがテーマでした。親子代々、親から子に子から孫にと信仰が確実に受け継がれていって、二代目、三代目が活躍している、そういう教会になりたいというところですね。昨日の披露宴でも最後の方で、コロバ仲間がみんなの前に立って歌ってくれました。総勢16名、God bless you というあの歌ですね。なかなか良かったですよ。マサル君があのボンゴを叩きましてね。吉野君ギターでみんなで持って本当に楽しく歌ったんですけども。 面々をふっと昨日思い返してたんですけども、16名のうちその13名は2代目、11名か、11名が2代目でですね、3代目が3人いるわとかですね、あと残り2人が1代目なんですけどもね、ああそうだ、2代目3代目がこうしっかり受け継いで活躍する時代がだんだん来てるんだってことを思いましてね、とっても嬉しい思いがしました。彼らの姿は、尾上聖教会の明日の姿であります。ね。さて今日はもう一つの点を取り上げたいと思っております。もう少し内面的な面をもう一歩踏み込んで、触れていく必要があると思いまして、今日のアウトライン見ていただきますと、最初の星印のところにこう書いてあります。信徒たちが品性と人格において、年々キリストに近づいているのが感じられる教会。皆さんもご一緒に読んでくださいますか？はい。信徒たちが品性と人格において、年々キリストに近づいているのが感じられる教会。この意味するところ、汲み取っていただけるでしょうか？ここに集うイエス様を信じる者たち、その生き方なんですよね。ああ、そこに、年々年をごとにこう品性、人格、イエス様に似せられていってるなということをお互いに実感できるような教会。みんなこの人たちはいいな、どことなくあったかで、どことなくイエス様に似てるというね、そういうものを持ってる。ちょっと抽象的すぎるでしょうか。触れ合いの中ですよ。いつも温かなもの。イエス様がこの中に一緒にいてくださるということを、こう、うっすらとでもね、感じられるような、そういう教会。まあ、これを言い方を変えるならば、イエス様の香りのする教会ってことです。メッセージの題、そうつけました。イエス様の香りがする教会。そんな香りがあるんですか？シュッてやってね、香る。あ、これがイエス様の香りなんていうものがあるわけじゃないんですけども、そこに集うメンバーお互いの日頃の、生き方なんですよ。つまりイエス様と出会って、あの日から日に日にイエス様とのお付き合いの中で、イエス様の感化が自分の中に染み入って、イエス様の考え方が自分の考え方となり、ね、イエス様のものの見方が自分の見方となり、いつしかイエス様が取られる行動に少し近いものが自分の生活の中にも現れて、その度合いがだんだん濃くなっていってね、ということを言ってるわけですけども。まあ、品性と人格のリフォームというようなことも言えるかと思います。皆さんはマックス・ルケードという人の名前聞いたことがあるかと思います。大切な君とかいう本の著者であり、有名な牧師ですけれども、彼には奥さんがおりまして、名前をデナリンさんですね。デナリン夫人のことを、時々メッセージの中で触れています。ある本の中でもですね、いや、家内はね、もうリフォームと装飾の魔女なんですよ、っていうようなことを言ってるんですね。まあ、ある時期、家を移ることになったそうです。まあ、手狭だったのか、新しい家に移ろうってね、この家探してですね、売りに出てた、この家がいいと言って、そこを買うわけですけども。ご主人の方は、この手続き済ましたらですね、もう早速引っ越しだと思ってたんですね。ところが、デナリンさんがちょっと待ってよと言ってね、あちらこちらちょっとやっぱり、手を入れたいわって。例えばどんな風に、こうこうこう。そうか。まあ、じゃあ君の好きなようにいいよ。そう。じゃあさせてもらうわって。このデナリン夫人はですね、まあ、カーペットを一つ取ってみても、この色よりはむしろこちらとかですね、壁の色も変えたいし、あちらこちら見ますと、その造作でですね、手を入れたって、で、思い切ってこういう風にしたいってのがいっぱい出てくるんですね。で、いいよ、君の好きなようにって、じゃあさせてもらうわって、その結果、全く、まあ、ご主人が予想もしてなかったような、リフォーム、装飾。とにかくそれが好きで、そうせずにお出ない奥さんだったそうですね。 でね、言うんですよ。どうも家内のこの、せずに売れないリフォームと装飾っていうのは、父親譲りだと思いますとね。へえ、デラニー夫人のお父さんってインテリアの専門家なんて思うんですけど、そうじゃなくてね、この父親っていうのは天の父のことを言っておられるんですね。天の父という方は、そういう方じゃないでしょうかと。私たちの生活の中に、ある時からお住みになる、住み込まれるわけですよね。イエス様を歓迎した時からね、イエス様が住み込まれる。その時に、放っておかない。いろいろ変えられればならない部分についてはですね、ここはこんな風に、あそこはあんな風にとね、変えたいお方だとね。私たちが邪魔しないならば、本当に素晴らしい住処に、私という存在は変えられるはずだと。そんな風に思いませんかと言うんですね。過去の悲しい思い出が染みついた壁紙、もちろん天のお父様変えてくださいます。悲しい辛い傷だらけのその床もやり変えてくれます。部分的にもう基礎が本当にダメなためにですね、こう傾いている部分については基礎からやり直しってね、そんなこともなさるお方でしょう。そうなしたい。それによって私たちが自分で想像したよりもはるかに素晴らしい人生を送れるようにって。まあその話を聞きまして、本当にそうだなと私も思うわけですよ。品性と人格のリフォーム、そのマックス・ルケードの本の中の一節、私が感動を受けた言葉はこれです。主の愛は私をこのままで愛する愛。でも、このままで放っておかない愛。一緒に読んでみましょう。この言葉、どうぞ。はい。主の愛は私をこのままで愛する愛。でも、このままで放っておかない愛。まず、このままで愛する愛なんだということはご覧になるので、よく皆さん、お聞きです。いろんな欠点もいっぱいある。悪い癖、まだやまらない。ね。でも、そんなことさえもやめることができない。お前なんか私は嫌いじゃ。なんてね。イエス様、決しておっしゃらない。問題抱えたまんま。本当に目も当てられない。いろんな問題抱えたまんまの私たちを、まず、あるがままで愛して、受け入れてくれて。疲れてったらさ、私のところにおいで、休ませてあげるから。ね。私のところに来るものを私は決して捨てたりしないから、おいでと言って招いてくださる方でしょ。ね。あるがままで愛してくださる。そのままで愛してくださる方です。でもそうやってありがとうございますイエス様ではと言って、イエス様元に来てイエス様の救いを受け取った後ですね、初めのまんまの状態でほっとかないってことですね。そう、自分で克服できない悪い癖も克服できるように手助けしてくださる。過去の傷を癒し、そう、そして変えてくださる。このままで放っておかない愛だというんですよ。さて、今日、第二コリント5章を開けました。この中から、まず注目したい言葉があります。それは17節です。どうぞお手元の聖書の5の17を一緒に声を合わせて読んでみたいと思うんですけども、よろしいですか ?17、誰でもということですね。行きましょう。はい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。有名な言葉ですね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。読むたびにこう励ましを受けますよね。これは、キリストに出会うと人生がどう変えられていくかということを、示す言葉なんですけれども、それにしてもちょっと分かりにくいところもあります。誰でもキリストのうちにあるならって、キリストのうちにあるってどういうことですかってね、あるでしょ?分かります?これね、新教旧約聖書で読んでみたらば別の表現してました。キリストに結ばれるなら、誰でもキリストに結ばれるなら、その人は新しく作られたものとね、こういうことができる。結ばれる という言葉を聞きますと、ちょっと結婚式を持ったりしますね。特に結婚式の翌日なんかね、この人についていけますという約束をして夫婦として結ばれるわけです。そうすると、それまでと同じ生き方とはだいぶ調整しなきゃいけないでしょ。夫の側も妻の側もね。それと同じように、イエス様についていきますってイエス様と結びついた新しい人生はね、やっぱりいろんな調整が必要なはずですよ、ね、そしてそのように変えられていくのです。そしてこの結婚にも例えられるように、イエス様と私たちっていうのは、そう、深い人格的な密接なつながりですから、そういう関係にイエス・キリストと自分が入るならば、決して以前のまんまでおるわけにはいかない、ね、変えられずにはおかない、変えられずにはおれないというところがあるはずです。新しく作られる。古いものが過ぎ去って、住みよすべてが新しくあります。でも、すべてが新しくって、どんなふうに、この点について今日まず触れておきたいと思いますね。私たちが新しくされる三つの面があると思うからです。まず第一はね、立場の変化です。立場の変化ってのは言い換えれば、所有権が変わること。世からキリストへと変わる。まあ、私たちの存在はね、もともとはこの世に所属するものだったと言ってもいいでしょうか。この世の流れに流されて、この世の流行を追っかけて、世間がどういうかということで一緒に流されていたね、そういうものでした。けども私たちはここで所有権が移転するんですね。買い取られることによって。救いのことを贖いというふうに聖書で表現しますよね。見よ、私はあなたをあがなったって言葉がありますよね。これは買い取ったという意味なんですね。あがなうとは買い取る。どんな代金を払って、皆さんご存知ですよね。命という代金を払って、イエス様は私たちを買い取ってくださったんですね。キリスト信者は今やこの世から買い取られて、この世から、キリストのもとにね、買い取られたものです。これがまず第一の変化。そして第二に今度はですね、行く先が変わります。行く先の変化。かつては滅びを目指していました。行き着くところは滅び、地獄の滅びだったんですね。でも今違います。栄光の天国を目指す身とされました。あなた方のために天の父のもとに住処があるぞってイエス様はおっしゃいました。あなた方はそこに向かいたいと思ってるってね、イエス様が言ってくださる。そうでしょ。そこを私たちは目指しているのです。行く先が変えられました。とするならば、第三の点、この点を次に考えてもいけないんですね。それは生き方の変化です。生き方です。どのように生きるかという生活です。なぜならば、この家の主が変わったからですね、この家の主は今や自分ではありません。この世ではありません。悪魔ではありません。この世の新しい主はキリスト様です。ですからキリストの人柄に似つかわしく生き方が変えられていくはずですね。かつての家主は例えば陰口や噂話が大好きでした。でも新しい家主はそういうのは嫌いです。かつての家主は、そうですね、嘘をごまかし、そういうのが好きで上手でした。でも、新しい家主は、正直が好きなのです。ですから、リフォームが必要になります。まあ、このことをわかりやすくするために、私はこんなイラストを描いてみました。枠に囲ったのとその下とこの上下は一体だと思ってください。まず上の半分の方を説明しますけれども、星が二つ左右に見えるでしょう。クリスチャン生活のスタートとフィニッシュです。スタート。それは先ほどの一番と対応するんですけれども、立場の変化です。ここには義人という言葉を書いておきました。 義と認められる。キリストを心から信じるときに起こる大きな変化を表す言葉ですね。義と認められる。初めてお聞きの方もあるかと思いますけれども、ちょっと説明しましょう。この今読んでいる聖書の箇所で言うならば、5章の最後のところ、21節を見ていただきたいんですね。5-21。こんな言葉が書かれております。一緒に行きましょうかね。どうぞ。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。何ですって？神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。一体誰のことだろう？これがキリストのことなんですね。キリストって罪知らなかったんですか？罪とはどういうものかということをイエス様は知らなかったんですか？そういう意味ではありません。この知らないっていうのはですね、罪とはどういうことかが分かってないという意味の知らないのではなくて、罪を犯した覚えがない、ただの一度も自分で罪を犯したことのない、そういう意味での罪を知らない方ですね。はい、そういう方を神様は私たちの代わりに罪とされました。お分かりですよね。そうです。あのイエス様が十字架にお付きになった時に、イエス様はあたかも罪の塊であるかのような扱いを受けたわけですよ、ね、その上に天からの清い怒りが注がれました。イエス様は身代わりの死を遂げてくださった。この立場の変化と言いましたけどもね、その入れ替えです。イエス様はこれっぽっちの罪もないお方だったのですけども、罪の塊のようになってくださった。しかしそのおかげで、罪の塊のような私たちが義とされるという。後半見てください。それは何のためか。それは私たちがこの方にあって、神の義となるためです。私たちがイエス様に結ばれることによって、神の義となるためです。イエス様の正しさ、清さ、それが全部私たちのつけ、としてですね、認めてもらえるという変化ですよね。あたかも悪いことも一つもしたことがないかのような扱いを受ける。それを義認と言います。これすごいですね。聖書が示す救いってのはこういうものなんですよ。生まれてからこの方、いや死ぬまでの間に私が犯してしまう罪の全部をイエス様に預けて、イエス様が処罰を受ける代わりにイエス様の純白な清さ、それを私のものとしていただくことができるというね。ご存じなかった方、今日初めて知った方いらっしゃるかもわかりません。そんなんですよ、皆さん。今、天のお父様がそういう扱いを受けていらっしゃるんですよ。ですから、喜びましょう。ね。こういうあなたであるならば、たとえ今日の午後、車で跳ねられて即死したとしても、あなたの霊は何の迷いもなく天に迎えてもらいます。清い清い天にですね。そう。ここから私たちのクリスチャンライフはスタートしたんです。これが一番左の星印、義認。そして今度見たいのは、右側の星印ですね。今度は行く先です。そこには栄華と書いてあります。これよろしいでしょうか？栄光の姿と課せられる。栄華？栄華、栄の姿に課せられるっていうね。これは素晴らしい希望です。つまり、この世から飛び立って天に行くんですけども、ただに清い天国に迎えてもらえるというだけではありません。その将来の、その時がですね、もしもイエス様が再び来られるというこの希望があるわけですけど、この希望とうまく重なるならばね、私たちは肉体の死さえも経験しないで、この肉体が一瞬のうちに変えられるという、これはあまりにもとてつもないことなので、なかなか受け取りにくいんですけども、でも最初はっきり言ってますよ。ちょうど青虫が、あのさなぎがパカッと割れて、蝶々になって、青空に飛び立つようにね、あの醜かった青虫が蝶々ですか？そうなんですね。それにも勝る大きな変化を私たちが体験するのです。天に飛び立っていく、その時が来る。そういう未来、そういう行き先を約束されているのが私たちですね。 とするならば、それまでの間はどうなのか。それがですね、星と星の間を結ぶこの長い矢印です。星印は一瞬の出来事です。どちらも。それに対してこの矢印は一生涯のプロセスを表します。そしてこのプロセスで主がなそうとしていらっしゃることを表した言葉が聖火ですね。清く課せられていく、清く課せられていく。そうでしょう。義人というのはもうとてつもない素晴らしい扱いを受けて救われた私たち、そして栄華という、もう夢をはるかに超えた未来を約束されている私たちですね。じゃあそこに行くまでのこの地上の人生いかに歩むかという時に、ただただ天国行きのお迎え列車が着くまで漫然と待合室で待ってるようなね、そんな生き方でいいはずないでしょ。この愛に生かされて私たちはそれに応えていきたいのです。応えて生きずにはおれないのです。それを聖火と言います。先ほどのこの囲いの下におまけをつけました。真ん中でこう祈ってる人がいます。イエス様、私をもっとってね、もっとどうしてほしいのですか、聖火してください、清く清く変えてください。その左右に、ちょっと何やらわからない図を書きましたけども、なんかキーウィみたいに見るかもわかりませんけども左側はですね、まあ大きな丸の下にちょんちょんちょんと小さな丸がありますけども、これはね、私たちのうちに植え付けられた新しい命だと思ってくださいね。新しい命、それが少しずつ右に行くに従って成長しているという様です。祈っている人の右側ではぐんぐんね、それが成長していますけども、一生かかるんですけども、でもこの内なる命が育てば育つほどキリストの姿に近づくということを表しているのです。右側の方は本当ですね、イエス様の愛、イエス様の忍耐、イエス様の誠実さ、イエス様の自制心、セルフコントロール、イエス様のもう素晴らしい面、どの面を持ってもですね、イエス様が私たちの手本でない点は一つもないわけですけどもね、そのイエス様の姿にじわじわじわじわ年々少しずつ少しずつ鍛えられていく。これが聖火のプロセスであり、これが天のお父様が私たちに願っていらっしゃることだと私は思うんです。そう言いませんか皆さん、ね、これが聖書の教えですよ。ですからもう一度最初に言ったことを繰り返しますけれども、この第2ポイント、主の愛はそのままで放っておかない愛、そのままで放っておかない愛です。イエス様の扱いはそうでしたよ。あの会員の女のことを思い出してください。あれひどい話ですよね。会員の現場を抑えました。先生、この女ひどいやつでしょ。もう裁かれて当然ですよね。モーセはこういう女は石打ちにせよと言ってますけども、イエス様あなたの判断はいかにってね、やってきたわけですよね。イエス様は無視して黙って人を下を向いていらっしゃいました。ほ、イエス様答えられないんですね。さあどうします、先生答えてもらいましょう。イエス様はそれにやおら顔を上げて、あなた方の中で罪のない人がいるならば、その人が最初の石を殴るがよかろう。その一撃でみんなタジタジでしたね。途端に自分のことが恥ずかしくなって、一人去り、二人去り、みんな去ってしまったね。そんなふうにしてあの女をイエス様助けてあげたわけですけれども、その時何とおっしゃったか、女よ。あなたを罪に定める者はいないのですか。主よ。いません。そうか、よかったね。私もあなたを裁かない。それでおしまいでしたか。いやいや、そこでおしまいではなかった、ね、私もあなたを裁かない。だからこれからも安心して同じ生活をしなさい。ではないですよね。そうじゃないんですね。もう罪を犯してはいけないって一言優しく言われたんです。で、彼女はその一言で十分でした。もう自分は殺されるかもしれない。石が雨あられて私に降ってくるんだ。 恐怖と恥の中で彼女は震えていたんですね。でもイエスは見事に解放して包んでくれて、そして新しい生き方、もうこれまでと同じじゃいけないよ、私が助けてあげるから新しい人生を今日からスタートだ、そういうメッセージですよね、またザーカイもそうでしょう。強欲の金持ち、ずるいこといっぱいやって財産作って立派な屋敷に住んでましたけども、友達が誰もいない寂しい男でした。そのところにイエス様がやってきて、今晩あんたのところに泊めてもらうからね、一晩泊まって話を聞いてくれ、彼を導いてくれました。そんな中で彼は救われるんですよね。迷子の彼が見出されるんですよね。でもその後彼の心に変化が起こりますよ。夜中の何時か知りませんけども、彼がすっくと立ち上がって、主よ、お聞きください、私は財産の半分を貧しい人に施します、騙し取った分は4倍にして返します。そして彼はその言葉通りきっとしたと思いますよ。そう思いませんか、ね、イエス様の愛が分かるともうそのまんまで売れない、イエス様の方でもそのまんまでほっとかない、変えずには置かない、イエス様の愛とはそういうものですよ。そういう愛を私たちも体験していったんじゃないですか。ですからね、見てください。ここでパウロが言ってることは、パウロもそれを経験しましたよ。だからあんなふうに彼は生まれ変わったんですね。別の人生を歩み出したんですね。14節、15節。こう書いてあります。皆さんご一緒に声を寄せて。というのは、いいですか？ 5 章の14、15ですよ。はい。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。また、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々が、もはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。よろしいですか？キリストの愛が私たちを取り囲んでいる。イエス様の愛に取り囲まれてしまった。別の訳で読んでみましたらば、新共同訳では、キリストの愛が駆り立てている。この言葉もすごいですね。キリストの愛に駆り立てられて、そしてもっと古い口語訳聖書を開けてみたらですね、キリストの愛が私たちに迫っているってね、この言葉も味わいがあります。キリストの愛に迫られて、駆り立てられて、自分の人生はこう変わらずにはおれなかったってね、それまでは自分中心、自分のために生きている人生だったけども、でももうそんな生き方はできない、できなくなってしまった。代わりに死んで復活してくれたイエス様のために生きるんだってね。身代わりの死というものはそれだけのインパクトがあるんだと思います。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのですと彼は結論付けました。キリストが全ての人のために死なれたのは何のためかというと、生きている私たちがですね、もはや自分のためにではなく、死んで蘇った方のために生きるためなのです。そのような生き方のチェンジをもたらすために。純愛物語は韓国ドラマの一つのテーマですけれども、最近その天国の階段っていうのをね、BS で見てました。皆さんもご覧になりましたか？ね、あれはすごいドラマですよね。愛する人が病気になって目が見えなくなってしまう。気の毒でならない。なんとかもう一遍見えるようにしてあげたい。そこで彼女がかかっている、眼科のお医者さんのところに行くわけですね。方法はないんでしょうか？いやー、このケースではやっぱり無理です。まあ角膜移植をすれば希望はありますけども。こう聞いて家に帰ったその男性は、角膜移植か。決心して、もう一遍その医者を訪ねるんですね。私の角膜をその人に移植してあげてください。あなたが見えなくなりますよ。分かってます、どうぞお願いします。でもお医者さんは言いました。私は生きてる人の角膜をそのまま取って他の人に移植するなんてしたことはないし、するつもりもない。そうなんですか。 で、彼はしばらく考えたから。ただ、死んだ場合はいいんですね。で、彼は帰って、こんなことするんですね。まあ、ドラマの話ですが 自分が死んだ場合には、この私の角膜、必要な人に提供しますというね、それなるでしょ、その手続きをするんですね。ドーナーのカードをもらってね、首から下げるんですね。どこに行くにもこのカードをいつも下げている。そして、彼は交通事故、自損事故を装い、命を捨てるんですよね。救急車が来て、そのカードを見て、あ、ドーナーだ。早速病院に連絡して、必要な人は。で、彼の最愛な人にその角膜が届けられる。でも彼女はこの送り主が誰であるか知らされない。でも後で知ってしまうんですね。でもその時の衝撃。人が友のために命を捨てるこれ以上の愛はないとイエス様はおっしゃいました。これ自殺ですので、そんなことを奨励することは誰もできません。で、これはドラマのことだから、そんなことがすごいなと思ってね、いや、あんなことは誰もできやしないと思って見るわけですけども。でもドラマでなくて、現実にまさにそれをした方があるわけですよ。それが私たちの主イエス・キリストです。私たちを救うために、ただ目が見えるようになるためにだけでありません。滅びから救い出されて、永遠の天国を、その祝福を味わえるようにするために、すべての過去の遺産から癒されて、新しい人生を生きられるようにするために、私が変わって、と命を差し出してくださったんでしょう。一人の人が、すべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだので、つまりその愛を知った人はですね、もう以前のような自分中心の生き方をしてはならない。そこから解放された新しい生き方をするはずだと、そういうね、生きる動機をここに提供するためだったのですよね。そこで、メッセージの後半ですけども、年々、主の姿を目指して成長しよう。本当にイエス様が私のためにも死なれたのだったならば、私はもはや自分のために生きるというわけにはいかない。イエス様に倣って、たとえ少しでも人の幸せのために自分の何かを差し出して、イエス様の生き方に倣う人間にならなくては、いや、なりたい、ならせてください、イエス様。そう祈るように私たちは変えられるのですよね。そして年々主の姿を目指して成長するものにとなるはずです。たとえその歩みはのろくても、そしてそう願うならば、私たちがどうしたらいいのかということを最後に味わいたいんです。それは一口ならば、巧みの技に絶えず協力することだと思います。さあさあ、この巧みの技なんて変な言葉が出てきました。でも、ある方にとっては馴染みの言葉でしょう。よくテレビ番組ですね、ビフォーアフターに出てくるんですよ。ね、どうしようもない、こんな家によく住んでるもんだと言えるような家がですね、素晴らしい、凄腕の建築士さんの腕にかかってですね、見事変身して、わあ、あんな家に私も住みたいって憧れを感じるような家にね、変えられていく、リフォームされていく、その番組ですよね。私たちがここで巧みの技という時に、私たちの人生の巧みのことを言ってるんですけどもね、それは誰ですか？今、第二コリント5章を開けてますけども、右側のページをちょっとめくってくださいまして、3章のおしまいを出してくれますか。 3章の18節、こう書いてあります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。ここですよ。栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これは外面のことではありません。内面のことを言っているんです。品性のことです。人格的な変化のことです。私たちが主イエス様と同じ姿に変えられていく、そういうプロセスを今私たちは通っているということを言っているんですね。これは一体何者の仕業なんですか。誰がそんなことをしてくれるんですか。こういうことをやってくれる匠は誰なんですか。続きの言葉、これはまさに御霊なる主の働きによるのです。出てきました。匠とは御霊なる主、御霊、それは聖霊のことです。聖霊です。聖霊なる主、言い換えればイエス・キリストの霊なんですね。イエス・キリストの霊は信じる者の心に住み着いてくださる方です。あなたがもしイエス様を心から信じて愛する人間であるならば、例外なくあなたのうちにもこの主の霊、聖霊は今すでに住み着いていてくださいます。その方はうちに宿って毎日あなたと一緒に暮らしておられます。お気づきでしたか。そしていつもこの聖霊はいくつかの大切なことを促していらっしゃるのですよ。その促しに私たちが協力するときに、聖火のこのプロセスは前進し、新しい命は成長し、私たちはイエス様に近づくのですよ。じゃあどんな促しかというと、3つの点だと思います。まず第一はですね、日ごとの主との交わり、日ごとの主との交わりを大切にするようにという促しです。皆さん、犬は飼い主に似るってよく言うでしょ。いやいや、飼い主の方が犬に似るんですよ、なんて人もありますけどもね、両方真理かも分かりません。多くの時間を共に過ごしますと影響し合うわけですよね。だんだんと飼い主のような仕草をし、飼い主のような顔つきにまで変わったけど、そういう犬。じゃあ皆さんのうちの犬はどうでしょうかね。格言では、主に交われば赤くなる、ね、赤いものに交わっているとこっちもサモって赤くなっちゃうよと。でも聖書の真理を言うならば、主、別の意味の主ですね、主イエス様の主と、こちらの方と交われば清くなるのです。旧約聖書の有名な言葉、詩編一編から引用しました。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、その人は水路のそばに植わった木のよう、実を結び葉も枯れない。主が大好き。だから主の教えが私にとっての喜び、聖書の言葉が楽しみ、暗記してその意味を、スルメかなんかをしゃぶってその味を噛むように聖書の言葉を味わう、その教えを口ずさむってのはそういうことですね。じゃあそういう人は幸いな人ですよと教えてるんです。聖霊は毎日そういうふうに私たちを促してくれてます。主と共に時間を過ごすようにと。忙しいけども、朝にあるいは晩に、人によっては真っ昼間がいいんですと。様々でしょ。真夜中がいいって人もいます。とにかく主としばしの時を一緒に過ごす、その時を毎日どこかで取る。そしてますか、皆さん。そして取れると思います。そして主の言葉を思い巡らすのです。瞑想するのです。この習慣を積み重ねていくのですね。そうしていくときに、ちょうど爽快な香りを放つカシの木のように、イエス様の香りが皆さんの立ち居振る舞いの中から、人との接し方の中から、使う言葉から にじみ出て、あたりに漂うのです。これが第一。聖霊がいつも促していらっしゃること。そして第二に促していらっしゃるのは、対人関係。対人関係にも誠意を尽くすようにということだと思います。ヨハネの書いた手紙の一節、どうぞ一緒に読んでください。はい。目に見える兄弟を愛していない者に見えない神を愛することはできません。厳しい言葉ですね。目に見える兄弟、愛してますか？許せない人いませんか？心の中で蔑んでいる人はいませんか？あの人の顔見たくない、あの人に会いたくない、道を避けている、嫌っている人がありますか？目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできない。この言葉で私が扱われたことがあることはすでにお話ししました。あんまり詳しく今日は話しません。ただあの頃の私の中にはこういう身勝手な祈りがあったんですね。でもイエス様、あの人は特別でしょ。あなただってああいう人は嫌いでしょ。ああいう人、イエス様だって蔑むんじゃないですか。ああいう人許せますか、イエス様。でもその祈りに対してイエス様は、愛しているよ、私は許そうと思ってる、いや許している、私はあの人をあのままで放っておくつもりはない、そしてお前も今のままで放っておくつもりはない。ですから私の祈りは変えられていくんですね。イエス様、あなたが私の心に住まわってください。あなたは愛しておられるんですね。あなたはあの人を愛していらっしゃるんですね。どうぞあなたの御手の中にこの身を委ねます。私を通してあの人を愛してあげてください。そういうような祈りに変えられるときに対人関係が変わってきます。そういう点においてもですね、正直に祈って主に変えられていく、その時を持つことです。対人関係にも誠意を尽くすということはそういうことであって、聖霊はそういうふうに私たちを促しているのではないでしょうか。これが二つ目。そして最後三つ目は、悪魔とは真正面から対決するということです。悪魔は実在いたします。対決する必要があるんですね。悪魔はイエス様の敵です。イエス様から私たちを遠ざけよう遠ざけようとして、あの手この手で仕掛けてきます。目の欲、肉の欲、この世の惑わし、様々ですから、あ、これは悪魔だなと気がついたその瞬間が大切ですね。ぐずぐずしないで、2秒以内ぐずぐずしてると絡め取られますからね。2秒以内にピシャンと一撃を食らわすんですね。悪魔よ、ちりどけ、イエス・キリストの名によって、お前は私と何の関係もない、され、心の中でそう叫んで追い散らすことです。そうヤコブは命じました。神に従い、悪魔に立ち向かいなさい。悪魔は逃げ去ります。三つのことを申しました。どうぞこの三つの点、聖霊がいつも私たちに私たちに促していらっしゃること、三つもう一点読み上げてください。第一は、はい、日ごとの主との交わりを大切にするようにということ。二つ目は、対人関係にも誠意を尽くすように。そして三つ目は、悪魔とは真正面から対決するように。そうですね、この三つを心がけることを通して、年々主の姿に近づいていけると私は信じます。そしてそうやって変えられていった者たちの集団がね、尾上聖愛教会となるんだろう。これは嬉しくありませんかね。リフォームの展示場って私は書きましたけどもね、キリスト教会は偉大なる匠、聖霊の手による人格リフォームの展示場。一般の住宅展示場は真っさらなね、ハウスメーカーがこんな家建てませんかっていう新築ばっかりですけども、教会は それぞれいろんなところを経ましたけれども、イエス様によって触れられて、作り変えられて、今日がある人たちの集団ですよね。で、その集団は、最後に書きましたけど、百人百様の個性を残しつつ、どの住まいにも共通な点が一つあって、それがイエス様の香りだというところですね。イエス様は個性まで潰してしまいません。ね、クローン人間みたいなね、聖人を作ろうとは思ってません。ロボットを作るんじゃないんですね。個人個人。ペテロはペテロらしく、ヨハネはヨハネらしく、マリアはマリア、マルタはマルタらしい。その個性は残しながらですね、変えられたマルタ、変えられたマリア、変えられたペテロ、変えられたヨハネ、変えられた山崎哲也、変えられたあなた、なんですよ。ね、共通点はイエス様の香り。イエス様によって育てられた、あのカシの木のような、森林浴をするときに本当に爽快な気分になる、あの香りをね、放つ、私たちに変えられていくんです。そうなりたくないですか、皆さん。ね、ああ、なりたいと思うならば、大きめの声でアーメンと言ってください。アーメン。祈りましょう。お出しください。